おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
この国の畳み方、都道府県というのをやめてしまって州にしようではないかという、
はい、
行政単位を変えてしまう、これは重大なテーマだっていうふうに思うんです。
はい、
今自分はそのこういうあのキャラクターの人間なんでつくづく思うんですが、あの地方を育てるというか地方を作っていくっていう、そういうことが今の日本にとって大事なことで、今一番地方でどの地方が伸びるかっていうことを試す一つのお試しポイントがある。
はい、
それは東京大阪に言葉で対抗する地方。
言葉？
うん。方言を暮らしの中で地方としてしっかり持っているエリア、
はあ、
これがね道州制導入する時でも大事なのではないか、
うん、
とにかく東京に何でもかんでも集めすぎですよ、
うん、
あの誰かさんがおっしゃってましたが、配電盤、電気を配る配電盤の役割としての東京は終わりつつある、
はい、
やっぱり各地方が自分のとこで自家発電するエネルギーを持ってないと、あの抽象的な意味合いですよ、うん、あの文化的にも自分とこで自家発電するためには土地言葉を持っている、
うん、
方言の暮らしを持っているってことが重大で、標準語が全てではない、表現の全てではないという側面を、
はい、
ですから都市の規模の適切さ、産業の集積、教育設備、福祉の充実、福祉に対する熱心度、そういうものを持っている。そして災害に叩かれてたくましく育ってきたという歴史を持っているから、はい、福島とか岩手とかってすごい期待したくなるし、自分のふるさと帰るために思いますが、もう皆さん福岡すごいよか、もう
福岡に移住されてる方今本当多いですもんね。
そうなのよ、もう本当本当にね出ていこうと思うんですよ私、東京からね、
はいはい、
母ちゃんがねぐずぐず文句ばっかり言うもんで、でもやっぱり九州よか、福岡の街を歩くとですね、皆さん聞いてください、入ってくるとですよ情報が、あそこのマンションは誰々が帰ってきと思うねが、
お
あの70年代に東京に出ていった芸能人がねこっそり帰ってきてるんですよ、
はい、
そこに相当大物の芸能人もいるみたいで、うん、帰ってきとうとっていうひそひそ話がね、
うん、
またいいとこに住んでやがるんだそいつらがね、もう腹立つなあ、腹立ってはいけませんけども、東京大阪に負けない第二言語としての方言を持ち、その地方の独自性を持っている。で私ふっと思ったんですけどもね、例えば教育、これはね福岡いい、
へー、
福岡にですね国立の教育大学を作ってくれんですかね、
はい、
第2第3の金八先生を生む風土があそこにはあります、
はい、じゃあ安倍総理に頼みますか、
安倍総理に頼みましょうね、
はい、
でかな、
はい、
日本ってスパイが多いらしいね、また1月でしたか、なんか大評判になりましたね、どっかの通信会社の人が大きなあの北の国の人から情報漏洩をあのあれされてっていう、はい、それで情報を取り扱う日本情報部を東京じゃないところに作るのよ、
情報だからやっぱり東京がいいんじゃないんですか、
いや
ダメなんですか、
だから漏洩するんだよ、情報を鉛でわからないようなところに置いとくのよ、
鉛でね、
うん、一番日本で鉛がわからないのどこだ、
どこどこ、
青森だよ、
青森ですか、
青森県人で日本は情報を守るっていうあの青森情報局を作るのよ、
はい、
暗号とかさ、
うん、
全部青森弁で教えるの、
ほう、
そうするとスパイに情報を漏らしても何言ってっか分かんない、
うん、分かりにくいでしょうね、
ヘバさそこのよって言いながらさそういうあのちょっと半分冗談もありますが、
はい、
国家機密を守りやすくするためには方言がとても豊かな、あえて州に置いといて異国の人を受け入れるんだけども何喋ってるかわからないという、
はい、
そういうのを第二言語の豊かなところに置いとくという、
うん、
そういうの素敵だというふうに思いませんか？
いいと思います。
俺が考えたこと、これ佐々木さんの方には一切書きませんよね、こんなバカなことね。でも福岡に行くとね、九州州都としての福岡っていうのが見えてくるんですよね。まあもちろん福岡も犯罪も頻発しているというような大都市になりましたよ。でもね、あそこには地方の何かこう張りがあるような、そして他の都道府県をうろうろしておりましても、そこでその地方ならではの何かをね、自分はよく発見するんですよ。だからエリアとしての文化をしっかり持ってるところ、
はい、
そういう地方教育という、地方のことを地方の子はまず勉強するという、そういう国にこの国は発展していくといいのではないかなというふうに思います。明日はまたね、思いがけないことを皆さんにお話ししながら締めくくろうと思っております。この次また明日のまな板の上で。